RSC ファミリーロンサークスプレス、ウィロンデプレス。やりたいことやりたいように燃える RSC は太陽のように、できない後戻り。
はい、東京ネットラジオからお送りします RSC プロダクツプレゼンツ第108回第5のノーボクシングノーライフ、ボクシング芸人の安岡大吾です。よろしくお願いします。というわけでですね、本日は8月26日でね、オンエアは9月1日からになります。ボクシング興行が、ね、再開して全国各地にね、僕ね行かしてもらってるんですけどね、7月からね新人王がスタートしてるんですけどね、まあ東だけじゃなくてね、西日本とか中日本とかね、西部日本とかもね、今年は見させてもらってるんですけどね、こういうのをね、チェックできるっていうのはね、良いですね。というわけでございまして、今回も最初からゲストに登場してもらいます。今回のゲストはですね、東京からね、ちょっと離れてるんで、電話での出演になります。今、旬のゲストです。今回のゲストはですね、日本ライトフライ級チャンピオンの矢吹正道選手です。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
あ、聞こえます?
はい、聞こえます。
あ、ありがとうございます。はい、ついにね、出ていただきましたね。この番組のことはご存知でしたか?
いや、あんま知らなかったです。
本当です。一応ね、108回やってる番組なんですよ。
あ、そうなんですか?
そう、もう7年ぐらいやってる番組で。まだまだですね、この番組ね。今日でね、ちょうどね、試合からね、1ヶ月経ちましたけども、まあね、はい、祝勝会とか、まあ、こうしてね、メディアに呼ばれる機会も増えてきたんじゃないですか?
そうですね、うん。はい、多いですね。
ねえ。まあ、これでちょっとチャンピオンになったっていう、こう、実感みたいなのって湧いてきたんじゃないですか?
そうですね、うん。まあ、でも自分的にあんま変わらないですよ、その日頃の生活とかは。
あ、生活は変わらないですか?
はい。
うん。でもめちゃくちゃ喜んでくれるんですか?だって26年ぶりでしたっけ ?24 年ぶりでしたっけね、ジムは。
そうですね。応援してくれてる人たちは結構喜んでくれますね。
ねえ、はい。まあ、王座決定戦ね。はい、何度か、こう、ね、延期になった試合でしたけども、こう、王座決定戦になって、初回 KO で終わりましたけど、はい、正直こんな早く終わるっていうのは、ちょっと予想してましたか?
いや、でも、その、本当に苦戦するか早く終わるかどっちかだろうなって思ってましたよね。
でも、1だと思いましたか?
いや、1だとは思わなかったですね。1か、でも2か3ぐらい、まあ、4までに倒せばいいと思っとって。
うん、言ってましたよね。うん、うん。
はい。で、やっぱ相手もその強い選手なんで。
はいはい。
あ、でも相手のタイプ的に、本当に、苦戦したら本当に苦戦すると思いますし。
うん。
まあ、その、まあ、やりやすかったら結構早い段階に終わるかなって思ってましたけど。
おー、実際やってみて、やりやすかったってことになるんですか?
そうです。想定内でしたね。
なるほど、なるほど。
はい、
こう矢吹ね、選手の試合を見てると、何度かね、見させてもらったんですけど、ここぞという、こう、場面でね、仕留めに、こう、完璧に行くんですけども、
はい。
挑戦者決定戦の時の芝戦なんかは、こう、ダウン何回か奪ったんですけど、割とこう、慎重だったというか、っていう風に見えたんですけど、ね、今回は一気に仕留めに行ったじゃないですか。
そうですね。
うんうん。あれっていうのは。
やっぱ、相手が、うん、その力があるかどうかは自分分かるんで。
力があるというパンチにってことですか?
いや違います、その要はその倒れても生きとるかどうかってことですね。
ふーん、
はい、
それって顔目とかそんな感じなんですか?
顔とパンチの打ち方とかですね。
パンチの打ち方ですか?
はい、そのやっぱ力が入ってない打ち方とかはもう見て分かるんで。
はいはいはいはい、
はい、
それでここはもういけると思って一気にいったって感じなんですね。
そうですね。なんかもう佐藤の時はもうその最後ら辺効かしてたじゃないですか、パンチで。
はいはいはい。
あの時にもう結構その雰囲気的に弱ってる雰囲気だったんで。
はいはいはい。
行ったんですけど、芝の時はその最後の最後まで結構ちゃんと生きとったんで。
それはもう大体いつも倒してって間違いないとこなんですね。
そうですね。
これでもすごいですよね。ライトフライ級で、まあフライ級時代もありましたけど、11勝して、11KO、はい。全部勝ってんですよね。勝った試合は KO なんですよね。
そうですね。
どうですか、これだけ倒してるってことについては、どういうふうに考えてますか。
いや、ほんと結果が倒れてるだけであって、全然倒そうと思ってないですね。
でもやっぱりどうなんですか、これパンチ力があるって言われるんですか、当て感があるって言われるんですか。
多分パンチ力はめちゃくちゃあるって言われるんですけど、
うんうん、
パンチ力だけで試合とかで打ってないんで、
はいはい、
だからタイミングとかだけだと思いますね。
当てるタイミングがもともといいみたいな感じですか。
そうですね、そのやっぱ一発を思いっきり打つとやっぱ強いって言われるんですよね、すごい、
うんうんうん、
でもそれは多分スパーリングとか試合でも出せないんで。
出せる、あ、スパーリングでもなんですね。うんうんうん、
そうですね、
うんうん、
結構だからタイミングで倒れてくれるって感じですね。
なるほどなるほど、は
い、この強いパンチ、めちゃめちゃ強いパンチ打っとるわけじゃないんで、試合とかスパーリングでも。
あ、そうなん、何割ぐらいなんですか。
もう7、8割ですね。
7、8割で、うん、これでも、はい、試合の時って力入っちゃわないですか。
いや、それはそんなことないですね。まその佐藤の時は最後らへんはやっぱ力使って打ちましたけど、
うんうん、
その普通にちゃんとボクシングします。
なるほど。これでね、とりあえずというか、まあ、世界目指してる中で日本を取って多分ホッとしてるっていうとこなんですけども、
はい、
やっぱ気になるのはね、次戦なんですね、うん、
そうですね、
うん、常々世界と、あと東洋っていう声もね、
あ、
うんうんうん、言ってますけども、
やっぱその堀川選手もやりたいですし、
うん、
そのやっぱ世界のチャンスがあれば世界チャンピオンともやりたいって感じですね、
はい、もうどうですか、今勢いあるうちにこうバッとやりたい感じなんですか。
そうですね、ちょっと自信もついてきたんで、
はい、
はい、やりたいですね。今までやっぱ自信があんまなかったんで、
うん、
はい、
自信ないっていうのはそれどういう面でですか。
いやー、なんかそのなんていうんですかね、勝てるかなみたいな感じの不安っていうのが大きかったです。
でも今までめちゃめちゃこうすごいマッチメイクで勝ってきたと思うんですね、僕は。それでも自信はなかったですか。は
い、そうですね、なかったですね。
でも僕が前もねお話ねさせてもらった時に、こうノーランカーの時に世界挑戦経験のあるね、はい、まあ、当時世界16位に直前に落ちちゃったんですけど、パナマ人を KO したり、
あと
敵地まで行って韓国まで行って、ね、向こうのホープをこう倒してきたりってしたじゃないですか。
はい、
だけどなかなかこう日本ランキングに入らなかったと。うん、
そうですね。
その時っていうのは どういう感じというか、なんで入んないんだよみたいな、やっぱありました。
いや、それはありましたね。
ねえ、
そう、今のその配当、その時のやっぱランカーより強い自信はありましたし、
うんうん、
まあでもランキングってその強いもの順じゃないですし、
うんうんうんうん、
まあ仕方ないなっていう部分はありました。
でもちょっとやっぱこうイライラというか焦りっていうのはちょっとあってみたいな。
そう、いつになったら入るんやろうなみたいな感じです。
それを、ただすごいのがやっぱりこの当時1位でしたかね、2位でしたかね、王鵬選手とね、後楽園ホールに乗り込んでもぎ取ってきてってとこですよね。
そうです、そっからですね。
その待つんじゃなくて、この取りに、奪い取りに行くっていう矢吹選手もそうだし、そのジムの姿勢もいいですよね。
ああ、そうですね、
うん、チャンスを作ってくれる、それでこうもぎ取って、そっからこういい流れになってっていう感じですもんね。
そうですね、
ねえ、お子さんが2人いるけどすごい喜んでたんじゃないですか。
ああ、喜んでましたね。
うん、娘さんがね、中京テレビでやつ見ると嬉し泣きしてましたよね。
ああ、そうですね。結構、はい。娘はそうですね。
なんか言ってもらいました？
いや、その言うこととかはないですね、別に。ただに
向こうから言われたとか、やったねとか。
いや、そういうことはあんまないです。
そうなんですか？
はい、
うん、
普通にベルトとかミシエとか言われて、普通にベルトとか渡したりしますけど。
これね、週に2回今ほら奥様と娘さんと、息子さんでジムワークしてるじゃないですか。
はい、
これ週にしようっつったのなんでなんですか。
いや、家が遠いんで、ジムから。
あ、そうなんですか。はいはいはい。
で、子供たち平日学校あるじゃないですか。
はいはい。
そしたら帰りが遅くなっちゃうんですよね。
はいはいはいはい。
なんで、毎日とか行くと、やっぱ帰ってくるのが10時とかになっちゃうんで。
うんうんうん。
そっからご飯とか食べたり、寝るの12時とかになっちゃうんで。
うんうんうん。
自分らはいいんですよ。子供がかわいそうじゃないですか。
あー、なるほど。
すべての音は、ここから始まる。はじめは、デモ作りから。そして。メジャーへの道は、ここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私、アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツゴーラジオデラックス、第2予告日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聴いてね。
はい、後半戦ですけど、むちゃくちゃあっという間なんですけど、さっきの続きですけども、はい、それで、矢吹選手からじゃあみんなで家族でやろうって話になったんですか？
最初まずコロナの時に、
うん、
自分らだけでジム行ったんですよね。
はいはい。
要はジムの中で自分らだけになっちゃって、なって練習したんですよ。
はいはいはい。
それでバスとか使えなかったんで、
はいはい。
送り迎え、免許ないんで、
はいはい。
で、送り迎えしてもらうついでに動くみたいな感じで、
うんうん。
そっからジム行き出したって感じですね、子供たちは。
なんか嫌がったりしなかったですか？
いや、全然嫌がってないです。
ねえ。しかも、はい、ロードワークとかもしてるじゃないですか。
やってますね。
ねえ。
はい。
結構厳しく、あれしてますよね、お子さんに。
そうですね。やっぱスポーツは、やっとけって言いますね。
なんかスパーとか見てても結構厳しかったですよね。
そうですね。
うんうん、
やっぱボクシングって危ないんで。
うんうんうん。
やっぱ子供たちちょっと遊んじゃうところもあるんで。
なるほど。うんうん。
自分は別に自分の子供やからって言ってやってるわけじゃなく。
うん。
ジムにおる子供たちも全員結構厳しく言っとるんですよね。
へぇー。うん、やっぱり、ボクシングの、うん、そうっすよね。これやばい、質問がね、全然消化できてないですけど、ちょっとね、こっからリスナーから質問をね、どんどんね、ぶつけていきたいと思います。
あ、はい。
はい、結構ね、来てるんですよ、これ。ね。ズバリ、ね、ケンシロウと、京口選手、はい、どちらと対戦したいですか？はい、もう、ド直球の質問が来ましたね。どんな展開になりましたかと。それぞれの印象はということなんですけども。
京口選手とはスパーリングしたことあって。
はいはい。
やっぱその、ボディがうまいなっていうのが印象的ですね。
パワーもやっぱある。
そうですね。やった時は、京口選手ミニマム級やって。
ああ、なるほど。はいはいはい。
で、まあ、階級もしてあったんで、ちょっと舐め取ったところあったんですけど。
はいはい。
やっぱ最初のパンチ、ジャブのパンチ、ちょっとびっくりして。
うんうん。
お、やる、すごいな、みたいな思って。
うん。
まあでも、スパーニングはまあ、そこそこやれたんですけど。
はいはいはい。
まあ、印象的にはそんな感じなんですけど、やりたいのは、やっぱ、ケンシロウですね。
ほー、それはなぜですか？
やっぱその、みんな、やっぱなんていうんですかね、多分誰も勝てないスタイルやと思うんですよね、ケンシロウ選手って。
うんうんうん。
でもなんか、自分なら生きる気がして、
うん、
やっぱその世界的にも評価高いですし、
はいはい
はい、だからケンシロウ選手やりたいなっていうのがあります。
あのジャブはすごいですよ。矢吹選手 もちろんジャブねすごいですけど、
いや本当にケンシロウ選手はそのフットワークとジャブとか距離感は本当抜群だと思いますけど、
はいはい、
でもそれはその結構ファイターに対してっていうのもありますし、
うんうん、
そのやっぱ身長が自分より低かったり同じぐらいやったりってこともありますし、
うんうんうん、
でも多分自分とみたいなタイプとやったことないと思いますし。
なるほど。でもこれ逆に矢吹選手もあんまりケンシロウ選手みたいなのやったことないですよね。
ないですし、多分その試合が決まっても多分スパーリング相手に困ると思うんですよね。
あ、矢吹選手が、
はい、
はいはいはいはい、
ああいうタイプがいないんで。
どっちかっていうと多分矢吹選手が追っかける展開になりますけどね。
いや、多分本当に距離の取り合いになると思いますね、中央で。本当、ジャブの差し合いで勝負するって感じになると思います。でも、ずっと自分はその何試合前からも、ロードワークの時とかにも、ケンシロウ選手と と戦っとることは頭にあったんで。
へえ。
だから別に試合が決まっても別に慌てることはないと思います。
それだって次の何試合も前ってことは、その例えば
この間の
佐藤戦はもちろんだけど、芝戦の時も考えたってことですか？
あ、考えてましたずっと、
ケンシロウ選手のこと。
はい。
へえ。よく言うじゃないですか、目の前の試合のことをほらに集中するみたいな。
そうですね、うんうん、はい、やけど勝つやつは勝つと思いますし、
うん、
はい、そういうのはあんま自分は気にしないようにしてます。
は
あ、はい、
すごい。そんなにずっとじゃあケンシロウ選手のことを意識しながら。
そうですね。
なるほどなるほど。これリスナーからの質問じゃなくてまた僕の質問になっちゃうんですけど、まあ、よくほら、はい、ケンシロウ選手と多分競技選手どっちがやりたいっていう質問を僕だけじゃなくてこういうリスナーだけじゃなくてね聞かれると思うんですけど、
はい、
ライトフライ級の他のチャンピオンについてはどうですか？
あんまそのカニサレスぐらいしと、うん、カニサレスぐらいしか知らないんですけど、
うんうん、
だからカニサレスはやっぱ強いと思います。うまいっていう印象があります。
他のチャンピオンも強いですよ。これ IBF チャンピオンがフェリックス・アルバラード選手。
ああ、そうですね。あの小西選手とよくスパーリングしとって、
はいはいはい、
やっぱカニサレスよりアルバラードが強いって聞いたんで。
はあ、そうなんですか。うんうんうん。
だからさ、あ、その二人は結構強いと思いますね。化け物やと思います。
例えばじゃああとは WBO 王者がエルイン・ソト、メキシコ。
ああ、自分それ見たことないんですよね。
うん。いやでも
とりあえずまだケンシロウ選手と京口ぐらい、京口選手しか知らなくて。
うん。
はい。
これタラレバで僕まだ勝手に盛り上がっちゃうんですけど。
はい。
例えばこのコロナが落ち着いて来年ですよ。ね、来年とか、はい、メキシコに来ないかってなったらどうします？
ああ、全然行きます。
やっぱさすがですね。
はい。
もう、敵地とかも、構わずバンバン行きますもんね。
そうですね。
なるほど。ね。じゃあ、ちょっとリスナーからの質問にね、戻るんですけども、はい、コロナ禍で、ね、モチベーションを保つために、どのような念をご自身の中に抱えてたでしょうかと、これ、確か3回延期になったんですよね、試合ね。
ああ。
まあ普通だったらちょっと下がったりすると思うんですけど。うん。
いやまあその試合が決まってたのになくなったりとかは、はい、その、またかよみたいな感じでしたけど。
うんうん。
まあでもどういう風な流れになってもボクシングすることに変わりはないんで。
はい。
まあその、待つしかないって感じですね。普通に生活して。
うん、もう、いつで、でも体重とかも大変じゃなかったですか、これ。
そうですね。やっぱちょっと、その、減量しとったのに戻したっていうのもありますし。
うんうん。
まあでもそんな1週間前とかにキャンセルとかじゃなかったんで。
はいはいはい。
まだ大丈夫ですよ。
まあボクシングするには変わらないってことでね。
そうですね。
まあリングネームが矢吹ですが、はい、明日のジョーに対する思いはありますかっていう質問来てます。
いや、別にそこまでないんですけど、小さい頃からずっと明日のジョーは見てたんですよ。
あ、やっぱり好きは好きなんですね。
あ、そうですね。DVD とかでずっと見てて。
はいはい。
やっぱかっこいいなっていう思いはありますし。
うんうん。
はい。
ちなみに弟の力士選手も見てたんですか？
あ、見てました、見てました。
弟には結構ほら、厳しいというか、この間の試合勝ったんですけど、ね、厳しいダメ出しが飛んでたじゃないですか。
そうですね。あいつはできるのに、その、試合に出せないみたいなのが多いんですよね。
うんうんうんうん。
いわゆるその、なんていうんですかね。もともと、例えば10の力を持ってんのに、
はい、
その試合では2しか出せないとかなんで、あいつの場合は。
2ですか？はいはい。
だから自分は結構言うんですけど、
うん、
それは普通に他の選手が、その、あれぐらいの出来やったら、
うん、
その練習でもあれぐらいで、試合でもあれぐらいって言うなら全然自分は喜びますけど、
はいはい。
その持ってる力の全然出せないっていうので、うん、ちょっとやっぱイライラしましたね。
もっとできるのにっていうところで。
そうですね。はい。
2人でだってボクシング始めたんですよね。
そうですね。
何歳から始めたんですか？
あ、その、小さい時は父親に教えられてやってましたね。
うんうん、
あの、6歳、7歳ぐらいから。
あ、そんなちっちゃい頃からやってたんですね。
でも遊び半分でやりながら、
うん。
で、まあ、小学校、高学年ぐらいでちょっとジムとかに通って。
はいはいはい。
で、まあ、高校でちょろっと、その、アマチュア出て。
はいはい。
で、まあ、ちょっとその、辞めた時期もあって。
はいはいはいはい。
って感じですね。
おー、なるほど。確か力石選手は、普通に右利きだったのに左利きに矯正したんですよね。
そうですね、はい。
うんうんうん。で、矢吹選手この間ね、映像を見てたら、
はい、
箸左だったんですよ。
そうですね、自分去年手術したんですよ、5月のあの王鵬の時から
さらっとすごいこと言いますね
王鵬の試合で1ラウンド目に右手骨折して、
はいはい、
粉砕骨折って言って、
うんうん、
で全身麻酔でなんていうんですかね、骨盤から骨移植したんですよね。
そんなにですか。はいはい
はい。でそれで右手がずっと使えなくて、
はいはい、
だから5月ぐらいからずっと自分は今まで左で食べてます。
あ、右が使えなかったからもともと左だったわけじゃないですね。
いや違います、違います。
あ、それで左、じゃあ書くのも左でできるってことですか。
いや、書くのはできないですよね。ご飯だけ左手で、
うん、
ずっと今まで食べてます。
え、でもう今右治ってるじゃないですか。
いや、右治ってるんですけど、もう左で食べれるんで、もうこの際左で食べてこうと思って
そうなんですか、ね、
はい。
スパーとかもなんか左でやってたりするじゃないですか。
そうですね。
あれなんかはもう、昔からやってるんですか。
そうですね、結構そのスパーリング中に結構スイッチとかはしますね。
うんうんうん。
でもその左だけのスパーリングとかはあんましないんで、
うんうん、
それ最近やってる感じです
ね。まあ試合では見せたことないですけどね、スパーでやってたから。それも
でもスパーリングのサウスポーでも自分世界ランカーぐらつかせたり、
はいはい、
普通にそこらの4回戦6回戦なら何回も倒してるんで、だから結構サウスポーでもまあまあできるんです
よ。あ、器用に普通にできるんですね。
はい。
でスパーリング、そう、パートナーなんですけど、まあ、このコロナでね、出稽古になる前の話なんですけど、ほら、いろんなジムからね、来て、スパーリングやってたじゃないですか。
あ、はい。
で、こういう、チューブの、その、なんですかね、こう、後輩というか、そういうのもすごく面倒見がいいなって思うし、すごい慕われてるなっていうのを感じるんですね。
ああ。
うん。いろんなジムの。そういうの、つながりは、はい、ジム内だけじゃなくて、ほら、いろんなジムと、ね、仲いいというか後輩がいるなって僕は見て、これなんか祝勝会でもやりましたもんね。
はい。
うんうんうんうん。でも他のジムだけど、こうなんですか、チューブを盛り上げていくっていう感じで、そういうあれなんですか。
いや別にそんなつもりはないんですけど。
はいはい。
まあその慕ってくれてるんで。
はい。
はい、仲良くします。
本当。うん。ちなみにさっきのごめんなさい続きですけど。明日のジョーでこう矢吹の好きな試合っていうのありますか。この試合が好きだみたいな。
いや自分はあんま試合とかよりやっぱ少年時代のが面白いです
あ、そうなんですか。最初の頃の、
はい、そうですね、
暴れ回った時の時ですね。
そうですね。
うん、最近このリスナーからの質問ですね。最近は SNS で発信するボクサーが増えてきました、はい、矢吹選手もいろいろ発信していると思いますけど、発信に込めた思いがあれば教えてくださいという。
込めた思い、
はい、
最初はまあその自分 SNS とか全然やらなくて一切、
うんうんうん、
最初遊び半分の気持ちで多分プロになった頃ぐらいからやりだして、
はいはい、
まあそれがちょっとどんどん、なんていうんですか、日常的になってきたみたいな感じです
ね。結構皆さん見てますからね。うん。
あ、はい。
矢吹選手にとっての憧れの選手っていうのはいるんですかっていう。
憧れっていうよりは、好きな、その試合とかを見るボクサーはいますね。
ほう。それ昔ですか、今ですか。
いや、今の選手で、
はい、
よく見るのはカネロとか、
はいはい、
ロイ・ジョーンズ・ジュニアとか、
あ、はいはいはい、
あとリコンドーとか。
リーゴンド、はいはいはい、うんうんうん、
まあ、その3人は結構好きですね。
日本ではいないですか。
日本はあんまいないですね。
小さい頃は、
小さい頃はやっぱ辰吉が好きでしたけど、
はいはい、
そんなあんま、そうですね、あんまないですね
なるほど、うん、
はい、
矢吹選手は、そうそう、これ僕の質問ですね。トランクスとガウン、はい、白じゃないですか。
はい、
で僕ね、白のイメージがあったんです、ずっと。
はい。
でも、デビュー当時からじゃないんですよね。
そうですね。
デビュー当時とは結構赤とかも入ってたし、
はい。
うん。これ、有利悪意戦からなんですよ。
あ、そうですか。
そうそう。それは、そこからずーっと白なんですけど、そういうなんか理由があるんですか。
いや、何なんですかね。ただ白がかっこいいと思い出したと思いますね。
あ、最初からそう好きだったっていうことではないですか。
いや、白をもともと好きなんですけど、
うんうん、
そのトランクスにつけようと思い出したのは多分そのあたりぐらいからだと思います。
おー、こう真っ白ですもんね。
そうですね。
そう、例えばほら有利戦からね白にして、はい、でもこうその試合で負けちゃったから縁起が悪いから変えるとか、はい、そういうのはあんのかなと思ったんですけど。
いや、自分そういうのはしないんですよね。その縁起が悪いとかでその原価値とかもあんましないんですよ。
あ、そうなんですね。
はい、
うんうんうん、なのでこう変えずに白って感じなんですね。
そうですね。靴だって自分今もデビュー戦から履いてる靴ですし。
はいはい。あ、そうなんですか。うん、
はい。で、軽量のパンツだってデビュー戦から履いてるパンツをずっと履いてるんで。
え、それは原価継ぎじゃなくて、
はい、いや、それは気にしないですね。ただ単に。
たまたま履いてたのか、たまたまって感じ。
そのずっと履き続けてるんで、はい、ボクシングの試合はこれみたいな感じで。
なるほど。
負けた時も勝った時もそれを履いてるんで。まあ、あんま気にしてない感じです。
うん、あと、下克上とほら、はい、大和魂って入れてるじゃないですか。
はい。
あれを逆に入れてるのは何でなんですか。
あれは、自分に言い聞かせるって形で、自分に向けて入れたって感じですね。
あ、人にこう、見せるんじゃなくて。
そうです、そうです。
あ、うちに見せる、うちにこう、はい、あ、そういう意味なんですね。
そうですね。
下克上っていうのはやっぱりそういう思いなんですか、ずっと。
そうですね。
それ何に対するこう下克上というか。
やっぱその自分がそのデビューした、デビューするまでに、
はい、
あのアマチュアで活躍しとった子がみんなプロになってって、
ふん
ふん、で活躍しだして、
はいはい、
でまあ、そういう意味、それが一番結構自分の中ででかいんですよ。
どれぐらい、どれなんですか、アマチュアでやってて、大体同じぐらいだったって。
井上とか松本涼とか、
ああ、その世代の、あ、同じ、そうか、そっか、そっか。
そうですね。
ま
あ、そういう歯がゆい気持ちがすごいあって。
はあ、はい、はい、はい。
まあでもその、自分もその時は別にあんまボクシングに集中できる環境じゃなかったですし。まあ、いつか、みたいな、いつかやったろう、みたいな感じで。ボクシングをやめやんようにって感じの気持ちも入れて入れました。
そういうことだったんですね。じゃあまだ下克上は終わってないぞってことなんですか。
そうですね、うん。やっぱ世界取らないと。
はい。例えば、もっと先の話で、世界取った後の花、ことっていうのは考えたりしてるんですか？
やっぱ階級を上げたいです
ね。そうですよね。ライトフライだと、そうですよね。身長も大きいし、そうですよね。
いや、全然きつくはないんですけどね、体重とかも。
そういう、じゃあなんで上げたいっていうのはあるんですか？
その、やっぱ、なんですかね、中谷潤とかやっぱフライ級にいればそこで戦いたいですし、
はい、やっぱり3敗してますけど一番こだわりあるのが中谷潤と、
まあ一番強いですからね。一番強いっていうかそのやっぱマテリオンはすごい強いなと思いましたけど、
うん、
やっぱ有利よりはあの中谷の方が強いですし、
うん、
だからその手っ取り早く中谷を やりたいなっていうのもあります、はい、逆に今回中谷が、
うん、
あのマグラも呼べなかったら呼んでほしいなぐらい思ってるんで。
あ、なるほど。矢吹選手がフライ級に上げて俺が名乗り出るってことですか。
はい、
すごいな。朝、なるほど、それは誰も思いつかなかったですね。
いや、全然自分はそれを思ってるんで。
じゃあいつかというか、まあチャンスがあればいつでもやっぱやりたいと。
あ、やりたいですね。
やっぱあの新人王の時のはもうむちゃくちゃ悔しかったですよね。
そうですね、やっぱそのスタミナ切れっていうのがやっぱ一番でかかったんで、まあ変な話でウォーミングアップいっぱいしすぎて、
はいはい、
普段なら4ラウンドなんて全然持ってたのに、もう2ラウンド始まった時に手上がらなくなっちゃって。
なるほど。
でも何もできなかったっていう感じでしたね。
あ、それも楽しみですね、中谷選手ともね、はい。じゃあちょっともうすぐね、あと30秒ぐらいなんですけど、ちょっと短めにいいんですけどね、はい、最後に番組リスナーにね、ちょっとメッセージとかあったらね、お願いします。こんな僕を見てくださいみたいな。
そうですね、やっぱチャンスがあればいつでも世界に行きますし、
うん、
強い選手と戦いたいんで、
うん、
これからも応援よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。いやー、これは、やっぱ、 楽しみですね。もう次戦が、はい、もう、そうですね、本当に大きい勝負してほしいですね。防衛戦、はい、防衛戦よりももうやっぱりもう上を目指してる感じですね。
そうですね。日本はやっぱ防衛する相手いないんで。
お、切りましたね、はい。ありがとうございます。ゲストの矢吹選手でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います、グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
おほほほほほ、銀ちゃんです。銀ちゃんのおほほな癒しの時間へようこそ。は毎月第3木曜日、銀ちゃんがゆるくトークしております。みんな聞いてね。おほほほほほほほ。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。バンドマンによる日常会 100% 女家ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でもわかるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、ありがとうございましたね。矢吹選手、やっぱり、ね、歯切れが良くて、ね、面白いですね、喋っててね。はい、エンディングでございます。 RC プロダクツからのお知らせです。水道橋店は毎週土日限定でサマーセールを開催中です。2点以上買い上げで 20% とかなりお得です。またオンラインショップは年中無休、全国発送可能となっております。 RC ボクシングで検索してください。ぜひ皆様のご来店をお待ちしております。ということでね、東京の水道橋店は今平日やってなくて土日限定でやってるということなんですかね、これね。違うのか。あ、毎週土日限定でサマーセールをやってるってことね。はい、ということですので、お時間でございます。さようなら。